皆さんこんにちは。
こんにちは。
ね、皆さんのいろいろなことをしてね、子供たちがいろいろ遊び回ったり、自分のやりたいことしてみたり、悔い改めの材料をね、いっぱい作るんですよね。本当にそうですよ。わざわざ出て行って悔い改めの材料をね、こってり作って。なんだ私はね、豚の番人なんかしたくなかろうにと思うんですけども、やってみたいんですよ、豚小屋っていうところ行ってみてね、そして稲子豆食べてみてね、結構楽しそうに思うんですよね。それがね、わからない。ね。そして最後にボロボロになってやっていく。私もね、こうして、イエス様のご用させていただくとね、そういうふうにいるの、住所不定の行方不明とかね、そういうになってて、それでイエス様と立ち返ってきた人もね、もう何人かいますけどね、もう親はね、喜んでね、もう、電話をくださったりするようなことがね、何度もありましたけどね。でも、あんまり賢いとは言えないんですよ。ね。できれば、豚小屋まで行かないで、馬小屋嫌そうですけどね、馬小屋で泊まっておいていただければな、とこう思うんですわね。まあ、しかし、まあ、精霊が働いてね、神様の御言葉は心の中に働くようになると、これはね、もう本当に精霊の御業がなければね、この罰と不じゃありませんけどね、もういくら言っても分からないですからね、まあ、神様が働いてくださる。ああいうことを信じてね、進むしかないですね。ムーディのね、話の中に、彼があるお金持ちの、家庭にね呼ばれて、お話を聖書の話をしたね。ところ帰ってそこからもうお話終わって帰ってきて、で、モーディはね一度お家帰ったかな、途中かでこうなんか忘れ物をしたらしくて思い出したってんですね。でまたそのお金持ちの奥さんのところに家庭に行った。そうすると行くとね、その要するに貴婦人ですよね、に魚ねまたなんて貴婦人にね抱きついているね、こじきみたいなねその青年がいるってんです。モーディはそこでびっくりしたって言うんですね。奥さん、この人誰ですか。その貴婦人曰く、ただいま私の息子が帰ってきたんですって。これ本当に字で言ってる方と息子だなって言って彼はね、結構ですよ、そういうの何度も見るとね、私も説教の台ね、電話がたくさんできますからね、あっちこっちと話できます。でムーディはそれ見てね、今度説教してるとどこ行ってもその話したって言うんですよね。まさにその放蕩息子の話の時必ずそれが出てきたっていうぐらいですね。彼はびっくりしたってですよ、貴婦人にね抱きついてるのがなんと小敷のような青年だね。その奥さんがね、これは私の子供ですって抱いてワンワン泣いてるってんですね。本当ですよ、放蕩息子、ね、世の中に放蕩娘もいますけどね、まあ願わくはあんまり放蕩しない方がいいと思いますよね。それでは今日も聖書をご一緒にお読みしたいと思いますが、マタイの6章ですね。今日はもう最後、6章長いですからね、71節もあります。今日は60節から終わりまでを購読をしたいと思います。最初の方はね、この6章というのは最初の方は、この5000人のパンのお話で、ね、非常にお話面白かった。だんだん終わりの方になりますとね、難しくなってですね。それでは6章の60節から71節までを、交互に読ませていただきましょうか。ヨハネですよ、また言っていましたか。ヨハネの6章の60から71まで交互に読ませていただきます。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか。
しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。
それでは、もし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。
命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。
しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか
裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。
そしてイエスは言われた、それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。
こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。
そこでイエスは十二弟子に言われた、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。
するとシモン・ペテロが答えた、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。
私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。
イエスは彼らに答えられた、私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。
イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったがイエスを売ろうとしていた。
そこまでにしましょう。この六章の最後の部分は5000人のパンの奇跡から始まって、それに続いてイエス様が命のパンについてのお話をしたわけです。その最終的な反応ですね。で、最初の反応は5000人のパンの奇跡の時はもう大群衆がイエス様のところを押し寄せるという、まあ、非常に騒がしくて賑やかな反応です。ところがだんだんこの最終段階の反応になりますと、イエス様のもとから次々去っていってしまって、誠に寂しい結果になってしまいました。ね。で、ここで気づいていただきたいこと。この6章には2つの反応があるわけです。2種類のね。最初の反応は群衆の反応。大群衆の反応でしたね。最後の反応は群衆ではないんです。今度は多くの弟子たちの反応であった。で、これ違いがありますでしょ？ね。で、多くの弟子たちの中には、12人の弟子は含まれていなかったようですね。それは、後の67節で見ると、イエス様は12人の弟子に、別に、まさかあなたも離れたいと思うのではないでしょうね、ってこう言ってますから、これ12人は入ってないということがわかりますね。別枠で話をしておられる。それにしても、イエス様に従ってきたですね、弟子となっていた者の大半がね、まあ、やすやすとキリストを捨てて去っていったということは非常に残念なことですね。で、これはね、やはり、このやすやすとキリストを離れるというのは、これは後でお話しますけれども、本当に信じていたかどうかというところ、信仰があったかどうかというところに問題があると思うんですね。ヨハネは、彼らがイエス様を捨てて去っていった理由を書いておりますね。何だと言ってるでしょうか？60節を見ると、この弟子たちのうちの多くの者が、これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようかとこう言ってる。ひどい言葉だ。で、このひどい言葉っていうのはどんな言葉をひどい言葉だと言ってるかというと、これは53節から、58節のイエス様の言葉なんですね。まあ、そこを見ますと、人の子の肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。で、これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。え？これはひどい言葉だって言ってるんですが、皆さんはどう思いますか？これ読んで。やっぱりひどいと思いますか？ねえ。それともどうですか、無味乾燥な言葉でしょうか。彼らがひどい言葉だと言ったのはどうしてなんでしょうね。どちらだと思いますか。
そのまま文字通り
で。文字通りで。 私を肉を食べろのね、なんかベニスの商人みたいですね。肉一番だなんてね、血を流さないで取れるなんて、今のは取れるかもしれませんよ、血を流すね、メスでね、血管を下げてとかってね、血を流さないね、取れるかもしれませんでしょ。えら上手なお医者さんだったとね、取って取って引くんでね、で血管だけ残って出してね、網目のようにね、あのほらマスクメロンのようなあるでしょ、あれにパッと残ってね、肉だけだってね、でベニスの商人のあれ書き換えなきゃなりませんね。なんなことこう牧師ってくだらないことを考えることもあるんですね。むしたいことだ。でこのイエス様の言葉を例の言葉として受けないで、どうもイエス様は人食い人間になれというふうに受け止めたからでしょうね。今日皆さんそういうふうに受け止めましたか、ね、彼らは要するに霊的な理解力、霊的視力がなかった。あの笑い話のようですけど、初期のクリスチャンにはですね、クリスチャンたちは集まるとね、この周りの人たちはね、と、まあ、当時のローマの人たちはあのクリスチャンたちを見るとね、あいつらは集まって人の肉を食べ人の血を飲んでると本当に思ってたらしいですよ、歴史的にはね。でこの当時の人はね、集まるというとその奴隷のクリスチャンが多かったでしょ。で昼間は集まれないんですね、奴隷ですか、働かせられてるでしょ。だから夜遅くとか、要するに主人たちが酔っ払って寝ちゃった後なんですね。寝ちゃった後出てきて、そして夜どっかのところにね隠れて集会開いてたわけですからね。そうするとどうも夜になるとこそこそ出てってね、どっかでなんか食べてるらしい。だから人間の肉食べて人間の血を飲んでる、いやそういう話がねあるんで、しかもね肩こんべってご存知でしょ、あの地下 のお墓の中でね、お墓の中でなんか食べてるってなると、しかも夜中ですよ、朝早くとか、なんか人間の骨しゃぶってんじゃん、死体またしゃぶってんじゃん。そう思われる。だからねクリスチャンは怖い人種だね。だから迫害ついつい起きたんですよ、ね、で日本でも笑い話じゃないけどね、豊臣とか徳川とかね、なんかその、まあ、ちょっと前ですかあたりぐらい見ると、要するにキリシタンが来てね、なんか武道士なんかで赤いでしょ、赤ワインかな、人間の血を飲んでる、見たとこでもね、血はあんなんじゃないですよ、あの赤い血ってのは悪いんですよ、ね、いい血ってのはどんな色しても知ってますか、黒いんです、黒い鉄分含んでるから黒い、陳列力、陳列ってそうですよね鉄分が黒くと黒くなるんです。だから私の血はね、こうやってね、取ってもらうでしょ、赤くて綺麗なんてダメなんですよ、あれは。赤くて綺麗なのダメですよ。まあ、あの、濁って、ドスーッと濁ってるのはコレステロールが多いんですよ。黒くてね。ね。まあ、そんなんで今日はどっちでもいいんですけどね。とにかく、クリスチャンもだから恐ろしい人間だってね、嫌がられてた時代も本当にあるんですよ、初期の頃。で、あの、アフリカにね、やっぱり宣教師が入ってきましてね。アフリカだけじゃないんですけども、一区人種の中に入ってた時にね、この御言葉を説明するのに本当に困難極めたっていう話があります。私の肉を食べ私の血を飲むら、誤って説明すると何が起きるかご存知でしょ、宣教師壊れちゃうんですからね。そうでしょ、私の肉を食べ私の血を飲むものはなんて、宣教師は変な風に受け止められると、明日ね、あの何ですか、よくあるの、その、マクドナルドで何だかね、あの、しゃぶるって言うんですか、ね、あの骨のブロイラーみたいな、何ですか、あれは。フライドチキンですけど、そうですね。あれになっちゃって、ね、フライド人間になって、ね、この人のままの家庭なぁ、とかね、運動のしすぎじゃねえかなんて、そうなっちゃう。ね。だから、今はだって私たち、本当、笑い話のようですけどね。いや真剣にね、それ心配してやってた人いるんですよ。アウカインディアンなんか行った人なんかでもそうですよ、やっぱりね。殺されて食べられちゃう。ね、あの日本人ってね、あの今日その、まあ、この話で時間ないかもしれませんけどね、これはあのクリスチャンじゃないですけども、婚約者をね、殺しちゃった。男の人がね。そしてね、それあの捨てるとバレるって言ってね、冷蔵庫に冷凍しちゃった。体細かくして。ね、そしてね、全部それをね、自分で食べちゃった。怖いね、日本人ですよ、それやったのはイギリスですけどね、日本でやったんじゃないですよ。恐ろしいね、自分で食べちゃった。 まあ、それぐらい愛していたのかどうかのわからないですけど、愛していたら殺さないと思いますからね。でずいぶん前の話ですよ。私が言ってるのはかなりずっと前、冷蔵庫ができ始めた頃の話らしいですけどね。しかし私のこのあたり読むとね、皆さん私たち今の時代はね、なんかこうそんなにね笑い話に聞きますけど、本当にそういうふうにこのクリスチャンはね、血その肉を食べて血を飲んでるってのを思われてた時代があるんです、ね、今だってね、いろいろな誤解してるでしょ。まあ教会、クリスチャンは教会って何してんだ、ね、まさか血を飲んだり食べたりしてるとは思わないでしょうけどね。イエス様はね、すぐにこの弟子たちのつぶやきを理解された、ね、で弟子たちは60節の言葉を、ね、そのつぶやくように言ってるわけですね。で普通このつぶやくってのはあんまり大きい声で言わないんですよ、ね、大きい声で怒鳴るようにマイク持って言わないんですよ、つぶやくっていうのは、つぶやいたことありますか？全然聞こえなくちゃいけないですね、役に立たないですから。聞こえすぎてもいけないですね。手加減が、手加減じゃ喉加減ですかね、非常に難しいね。だからイエス様はもう聞こえるように、なんだこんなひどい言葉聞いてられるか、ね、つぶやいているんですね。ところがイエス様はね、全知の方ですから、んな小細工しなくてもね、心の底まで知ってる。そのことであなた方はつぶやくのかと、ね、あつまずくのか。ずいぶんまずここちょっとね、こう改造したときに大工さんがね、来てくれて、それでこの床を張ってくれたんです。でね、ずっと張ってたんですけどね、2、3ミリ段ができたんですよ。2、3ミリ段が、ね、先生これぐらいの段ならつまずく人いないでしょ。私だから言ったんですよね、お年寄りが来た時につまずかないように段作んないでくださいねって言ったんです。そしたら2、3ミリですよ、段が。これでつまずく人がいたらギネスブックに載るとかなんて言いながらね、その大工さん一生懸命作ってたんですけども、しかしね、まあそれでつまずく人じゃないんですけどね、つまずく人ってね、畳の目にもつまずくっていうんですね。畳の目ってご存知ですかね、つまずく、大きな階段につまずく人いないんですよ。ビルディングにつまずく人じゃないでしょね。大抵つまずく人っていうのはよく見えないか気づかない、この小さなわずかの段に。皆さんも小石につまずくっていうことあるでしょ、ね、大きな石にはつまずきませんよ。大きな庭なんかにでーんところを乗せてる、あれには乗っかることはあってもつまずくことはないですよね。小さなこの小石につまずく、気がつかないからね。でよく見てるとつまずく特徴は2つありますね。一つはね、よく足元見ていない時とか夜とかでね、よく足元が見えない時につまずきますよ。でお年寄りなんかもね、夜つまずきます。もう一つはね、こう見てると、お年寄りの歩いてるときね、あまり見てるばっかりできないんですけど、この見てるとね、足、自分は上げてるつもりなんだけど、あんま上がってないんですね。もう5、6センチ上げてるつもりなんだけどね、全然上がってないの。私もよくね、病院なんかね、時々お見舞いなんか行ったりするでしょ。そうすると、お年寄りの方とかってこう歩いてるの見るとね、看護師さんが、リハビリある人ですか、こうやってもうちょっと足上げてなんて、上げてますよ、なんで、全然上がってないんですよね、吸ってんですね。でスリッパだから余計横を吸ってる感じなんですけどね、もっと足上げてなんて言われてて、ね、言われてるんですけど全然上がってない。だからつまずいて転んじゃうんですね。でイエス様につまずく人も同じでね、この世の付き合いとかこの世のこととかね、この地で行われていることをよく見ていると、イエス様とかその御言葉がだんだん見えなくなっちゃうんです。そして神様の真理が分からなくなってつまって転んじゃうんですね。よく見えない足元が、ね、でこれはこの世の欲とか楽しみに心が向けられているから、ね、だからイエス様につまずくのは当然ですね。で皆さんの心がこの地の思いで支配されてくるとね、真理はキリストの真理が分からなくなりますよ。人間は必ずそうなるんです。牧師だって何だってそうなんです。このようなことにずっと心が向いていくと、イエス様がだーっと見えなくなってしまいますね。そうですよ。悩み始めてごらんと、もうイエス様見えなくなる。兄弟のこと、親のこと、お金のこと、遊びのことで心がいっぱいになってくるとね、キリストは見えなくなっちゃう。本当にそうなる、人間というのはね。だから、このイエス様と御言葉がよくわかるようにしなきゃいけない。 で、イエス様と御事が分かってくると、今度は地上で行われている全てのことが分かるようになる。不思議ですね。このようなことに心が向いていくと何にも分かんなくなっちゃってね。そして、このイエス様が見えるようになると全てが見えてくるんですよ。え？面白い。あのメガネにもいろんなメガネがありますでしょ。その変光というメガネ、ある波長だけを通すメガネってのありますね。知りませんか？変光のメガネってありますよ。ある波長だけ通してね、その他の波長を通さないんです。ね、変光するメガネってあるんですよ。いやこれそうじゃないですよ。これみんな見えるんですからね。そういうメガネかけるとね、ある波長全然見えませんから、それある人が全然見えない、真っ黒になってしまいますね。そういうような。ですから、例えばこう紫外線なんかが多いとこ行くと、その紫外線の波長を通さないようなね、そのメガネとかって、かけた方がいいでしょ。ね、その紫外線というのはエネルギーが多いですから、もう目がやられてしまいますからね。紫外線というのは見えない、もう通さないようなメガネをかけると、そうするもせん、そこで紫外線しかないところ、まあ紫外線だけのところってあんまないと思いますけどね、そういうところも見えなくなっちゃうんですね。だからよくこのイエス様が分かりませんとかね、信仰が分かりませんという相談をね、よく受けるんです。で、それは話よく聞いてるとね、それは見えないはずですよ。夫の問題でもつれてるとかね、受験ので焦ってるとかね、つまらない雑誌読みふけてるとかね、ある青年がね、私の電話かけちゃう、しょっちゅう電話かけちゃう、ね、これおかしいなと思ってるんですよ。そんなことね、あんた電話のそばに変な雑誌があるんでしょう、何冊か、あるんですよって、そらダメだいってね、先生、いい先あの医者はいないでしょ、医者の問題じゃないだろそれはって私話をしたんですよ。先生どうしてそれ分かるのって、あと分かんないですよ、電話ですからね、分かるんだ、あなたの話してるとね、なんかあるからイエス様分かんなくなってんだよ、ね、君の年頃なんだ、きっとこんなもんだろ、ね、え、実は昨日買ってきたばかり、ダメだそれね、見えるんですよ、私は。電話だって何があるか見えちゃう、ね、変な遊びにふけてるとかね、そのもう心がこのようなものでね、もう埋め尽くされていると、それはもうイエス様見えなくなる、信仰分かんなくなる。天を仰がないと、今日はね、午後からよく晴れてきますよ。天を仰ぐと空の青さを知ることができるでしょ。地べた見ててね、天を仰げば空はどれぐらい青いですかね。あの年を召されたらおばあちゃんが言ってこうね、私の子供の子よく、今最近お年寄りでもね、ここ曲がるね、昔の人はね、もう重い荷物持ったでしょ。で、年を取っても孫とかおんぶね、二人ぐらいさせられちゃって、でこんな風にしてるとね、もうだんだんもう腰が曲がっちゃうとね、上見えなくなるね。こうやって S 字からね、シグマかなんて、こんなこうやってね、この人が見えちゃない。だからなかなかね、空が見えないですよ。先生、今日は晴れてるようですが、空は青いでしょうか。でね、ほんと日の空ですよ、なんて言ってね。上、青がなければ見えないですよ。地べた見てたんじゃね。それと同じように、イエス様を見続けなければ、イエス様を見ることはできない。イエス様を見続けていれば、イエス様を分かるようになる。ね。クリスチャンだと言ってる人の中にね、イエス様を知らない人がたくさんいるのを私見つけましたよ。ね。イエス様の言葉を、本当の意味を知らない人っていうのはたくさんいる。だからイエス様が今読みました53節から58節で話されたことも、これはね、かなり高度な霊的な視力っていうのがいると思いますね。これを分かるようになる。ね、まあ皆さんと一緒に聖書も学ばせていただいてるんですけどね。本当にこう、こんなこと言っちゃ怒られるか分かりませんけどね。どうしてこう分かんないのかななんて思ったりすることもね、ありますよね。もうずっと何度もお話ししてるのなーとかなんて思ったりね、することもありますよね。しかしね、本当にイエス様が分からなければ、命も力も恵みもいただけない。クリスチャンに力がないのは当然なっちゃうんですね。つまずく人の特徴は、まずイエス様をよく見つめていないということが第一。もう一つは、分かっていないのになんとなく分かった気持ちになってる。これもダメ。ね。キリスト教用語を使っていると分かったことにならないですよ。先生ね、教会にはイエスキリストの贖いと、御言葉と、信仰と、なんと、クリストがいるんですよね、なんて言って、でも分かんないです。これ食材ですか、ね、食材どういう意味ですか、こっち行くと食材なんでしょ、食材ですよ、どういう意味ですか、
食材なんて、そればっか繰り返して、なんで分かっていないんですよ。ね、イエス様があなたの罪の代わりに、キリストが十字架にかかって命を捨てくださった。そのことによって私たちの罪の代価払われて、神様の救いに預かる。これが食材。合わないですからね。だから、キリスト教用語を使ってれば分かったことにならない。神様の聖書のことも覚えてれば分かったことにならない。ね。イエス様が捕らえられた時に、ペテロがつまずいたでしょ。低くやった。どうしてかっていうと、彼はずっと遠くからついてたからですよ。あれ、ピターッとくっついてごらんなさい。イエス様の姿。ね。イエス様だけ捕らえないで、私も捕らえてください。イエス様の十字架。彼はね、やがて伝承によりますと、彼はね、逆さ貼り付けになったというわけですけどね。イエス様は頭を上にして十字架にかかられたから。私はとてもね、そんなもったいないことはできない。私の頭を下にしてください。頭に血が昇りますよね。できませんけどね。アンデレさんはね、X 型の十字架にかかった。これまた大変ですよ。真ん中ずり落ちちゃいますからね。ね。X 型の十字架だって。ね。いや、十字架これ注文してね。やったらいいんですかね。大変ですよ。皆さんだったらどれいいですか？やっぱ頭上ですか？どうです？ね。まあ、しかしね、ただペトロはつまずいちゃった。彼は、ね、イエス様が私を誰かというかというと、あなたは生ける神の目はキリストですと言ったんでしょ。もう喜ばしいこと言ったその後すぐ後で、イエス様なんて言ったんですか。イエス様あなた十字架にかからないでくださいって、イエス様がね、サタンの下がれって言ったら言われたんですよ。ね。すぐにクラッとね、こんな素晴らしいことを言った人が、次の瞬間ですよ、この下の根も乾かないって、その次にサタン呼ばわりされちゃったんですからね。だから私たちも安心しちゃいけない。パウロによればね、サタンは私たちの心に香りをかけ。昔子供の頃やったでしょ、覆面だなんて、風呂敷なんかかぶってやりませんでした？ね、香りをかける、全然見えなくなる。ね、この世の惑わしとか、イエス様言ってるでしょ、種まきの話で。ね、欲とか、ね、少しの困難とか来ると、すぐにイエス様が見えなくなっちゃう。ね、そうなんですよ。で、子供の頃だってね、カードくれるかな、なんて言ってんですよ。ね、そうですよ、子供たち。そのカードもいらなくなる頃になると、他のものがだーっとよくいろいろ見えてきてね。そして、おー、もう教会よりあっちの方がいい、こっちの方がいい、ファミコンがいい、何コンがいいとかね、大根がいいとか言いながらね。そうして、みんなもうわかんなくなっちゃう、イエス様がね。で、つまずきやすい。多くの弟子はキリストの言葉につまずいた。たかが言葉と思ってはいけないんですよ。キリストの言葉につまずくと、永遠の命、みんな失っちゃうわけですから。永遠にキリストから離れるんですね。私たちもよく人の言葉に腹立てて怒り出すでしょ。人の言葉にね。何もされてない。人の言葉にですよ。言葉で、やる。多いですね。で、それはね、自分勝手に自己中心に受け止めてしまいやすいからです。ね。イエス様のこれおっしゃってる言葉だってね、かなりきついこと言ってますよ。後で話しますけど。あなた方のうちに信じない者がいるとこう言ったんですよね。なこと中に言えませんよ。パウロなんか見てごらんなさい。もうひどい言葉でバカ者なんて言って書いたんですからね。あんなこと教会で毎週毎週バカ者バカ者ここにバカ者がいるとかね。なんて言ってください。誰も恵まれないなんて来なくなっちゃうでしょ。やってんですもんそれをね。だからね、もうガラテヤの手紙なんか見てごらんなさい。なん怒られてばっかりですよ。怒られ1、叱られ2とかで書いて番号振ってもたくさん怒ってばっかりですよ。短期だったんだなとかね思いますよ。しかし言葉の背後にあるものね、それをその背後にある思慮深い言葉の背後にあるその心を信仰で受け止めることができる人は幸いね。言葉自力でやっちゃいけない。その背後にある心を受け止める人は幸いです、ね、人間っていうのはね、それができるかできないかということですよ。表面でね怒り狂っちゃダメなんですよ。特にイエス様の御言葉は、人の知恵では理解できない真理が込められている。ね。だから、たとえね、拒否されてもつまずかないただけだ。ね。スロフェニキアの女の人の話なんか見ると、本当いつも私はそう思いますね。もう、娘のためですか？もうイエス様のところ行ってね、どーっと娘を助けてくださいって、ね、米付きバットの家にあったでしょ。米付きバット知ってるでしょ？こうしてやってるんですよね。とりあえず、イエス様あんたにあげるものはない。ね。犬なんかあげるものはないってことでこうやられてるんでしょ？ね？
犬ない？じゃあ後ろからこうしてね、砂かけるって感じでやりたくあるんですけども、あの人それやんなかった。拒まれてもね、イエス様の心の中、イエス様の言葉の背後にあるものを彼女は知ってたからなんですよ。ね。だからね、こんなもので、キリストの言葉はどれでも全部信じて受け入れれば、恵みに変わるんです。拒んでつまずけば、それは滅びになる。だから言葉ってのはすんごい大変なんですよ。信じて受け止めれば恵みになるし、それを拒絶すれば滅びになるわけですからね。よく覚えておいてあげたい。だから私もね、これはよくわかってる。これまでキリストの言葉がたとえわからなくてもね、わからなくても信じられないと思ったことは一もありません。あとでよくね、お祈りしてやるとわかる。イエス様は水の上を歩かれた。ね。最初から、ああ、ね、そんな、皆さんすぐわかんないでしょ、それ。わかりますか？単純にね、イエス様神様だから水の上歩かれ、水を作りになったから水の上歩かれ、まあ、当たり前だわ、なんで信じる、それで結構なんですよ。難しいこと考えなくていい、これは浮力がどうだこうだってね、考えなくても、私そんなこと考えなかったですよね。まあ、子供の頃やってみたことありますけどね、水の上歩けるかどうかね、なるべくしね、だからそれ単純に信じればよろしいんですかね。考えたってわからない、わからないことを信じられないとは思わない。必ずイエス様が悟らせてくださる日がやってくる。そして必ずそれが恵みになる。人間がいくら理屈を費やして考えてもわからないんですよ。神がなさることはわからない。そうですよ。人間がなぜ空気を吸って生きてるのかわからないでしょ。どうしてプロパンガスじゃないのか、オゾンじゃないのか、ヘリウムじゃないのか、水素ガスじゃないのか、炭酸ガスじゃないのか。ね。木の葉っぱは炭酸ガス吸ってるってじゃありませんか。私だって炭酸、まあ、吸ってはいますよ、さーっと吸い込めばね。でも炭酸ガスで生きていますよ。いいじゃないですか、炭酸ガス吸えばね、炭素はあるし、あと水素を吸い込めばね、有機物ができる中で化合して筋肉隆々になるでしょ、ね、窒素もね、亜硫酸ガス吸い込めばいいんですから、どんどんバイクなど吸っててね。そうすればタンパク質ができるじゃありませんか、内側でね、ペプチド結合ができて習ったでしょ、ね、難しいこと今日言ってるんですよ。だからどうでしょうかね、誰もそんなことをしない、どうしてか、そんなこと考えないんですよ。神様の言葉は分からなくても信じられないとしない。私たちは全てが分かって生きてるんじゃない、分からないことたくさんあるんだけど、私たちは信じて生きることが大事。必ずそれを悟らせてくださる日がある、ね、だから皆さんもイエス様の言葉が全部分かったわけじゃないと思いますけれども、キリストの御言葉を信じ続けるなら必ず実を結んでくるんです。イエス様の言葉は不思議な言葉です。自己中心の心を持っている人はね、全然悟ることができない。心が砕かれて信じる心のある人には理解できるようになっている。悟れるようになっている。ね。キリストの言葉はね、いくら考えて研究しても理解できないんです。ね、ところがね、信じて従う人にはね、子供にでも分かるんです、キリストの言葉はね。そうですよ、大学の先生が分かんないのにね、子供に分かる、不思議ですよ。ある子供がね、大学の先生のお父さん、お父さん、どうしてそういうことが分かんないの、イエス様は神様なのよ、なんでのね、どうしてイエス様は神様、説明できるのかって、そんなの分かってるでね、大体天から下ってこられた方って神様しかいないじゃない。そりゃそうだよ。それはどうして分かるんだよ。僕は信じてるから分かる。お父さん信じないから分かる。そうだな。頭の良さとか理屈じゃないんです、これは。ね？その子はこう言ったんです。うちでご飯食べるときお祈りしないのがね、一匹と一人いるって。うちのワーマンちゃんとお父さんだってね、あとみんなお祈りしてると、うちのワーマンちゃんとお父さんだよお祈りして食べねえって、子供がよく知ってるんですね。それでね、親はそれでガーッときたって言うんですね。俺は犬と同じかって子供に見られて、それで教会に行き始めたって言うんですよね。わしも一つ連れてってくれ、なかなか言いにくいんですよね。牛に釣られて、牛に釣られて善光寺に行ったって話がありますけどね、子供に引っ張られて、ね、いやちょっと子供を送ってきましたので、なんでってその辺で座ってるって言うんですね。
それでうちに帰ってきた奥さんに、おい、お前イエスキリストを信じるってどうしたらいいんだえなんでってこしょこしょ聞いてんですよね。で子供聞いてて、そんなの簡単だよお父さんってね。どうすんで、罪をイエス様に言ってさ、お祈りしてさ、それで信じるのなんて、おお、それでいいのってね。僕お祈りしたけど、お父さん僕についてきななんでってやられちゃってね。まあ最後こうもうこうなんていうの、メンツバレツね。それで教会先生のとこ行ってね、すいません、昨日子供と一緒にお祈りしまして、イエス様を信じたんですけど、これでよろしいでしょうか。子供の言うことで分かんないです。いや、その通りで結構なんです、なんてね、お父さん、さすがにうちの子供だなんてね言ってんど誰がどうなってるのか分かんないけれども、とにかく理解じゃない、研究じゃないんですね。信じるということはそういうことです。信じる者には真理が分かるようになってる。これはイエス様の不思議な言葉なんですね。62節を見ますとね、イエス様が言いたいことがよく分かりますよ。62節、皆さん分かります、ね、それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか、ね、これはね、どんなことを言ってるのかって、今まで私が話した言葉は私が十字架にかかることを話をしたんです、ね、そういうの書いてないけど内容はそういう意味なんですよ、ね、私の血を食べ、私の肉を食べるって、私が十字架にかかることをこれまでは話をしてきた。それでつまずいてしまうんだったら、この次に起きる復活と昇天について話をしたらどんなにつまずくだろうかってこう言ってるんです、ね、ですからこの話をした時にイエス様は十字架でつまずいているこの弟子たちが昇天の日にオリーブ山でね、天を見上げて口パカッと開けて、これほら見てごらんなさい、これ聖君がね、昇天の時に家帰ってくる、みんな大きな口パカッと開けてんの書いてあるでしょね、おせいちゃんずいぶんみんな口開けるの書いたなって話したんですけど、口みんなカパーッと開けてるでしょね。おそらく人間って不思議ですけど、上向いてね、普通は口が開くんですよ。で今上見てか、今急に閉めましたね大体上見てバーッとね、だから、ああ、なんか飛んでやろうなって言ったりで見上げてね、口べと見るとね、みんな口開いてますよ。ね。そんなもんですよ、みんな口開いて。ね。意識して書いたかどうか知らないけどね。しかし、イエス様はここでお話をなしたときに、ご自分がオリーブ山から昇天された時のことを浮かべていたと思いますね。イエス様にはね、すべてのことが見えている。けれども、弟子たちには何も見えていない。から霊的盲人の姿、みんなイエス様を信じていると言いましても見えているものが異なってるんですよ、霊的にね。視力ってのは違うね、近視眼的で目先のことしか見えないっていう人も多いんですね。目先のことしか見えないとつまずきやすいでしょ。そこでイエス様はご自分が話されたことは何であったかってことを解き明かされたのは63節ね。命を与えるのは御霊です。肉は何の益をももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり命です。これがね、イエス様のね、解き明かしなの。イエス様の解き明かし聞くと分かりましたか？私、イエス様の解き明かし聞くともっと難しくなりますね。だから、お前、解き明かしろって言ってね。イエス様の解き明かしでもまたその解き明かししなきゃならない。ね。だからまあ教会の牧師っているのかなと思ったりしますけどね、ますます分かんなくなっちゃう。まずイエス様は霊と肉の違いを教えましたね。霊と肉とどちらが大切でどちらが価値があると言っていますか。霊と肉、
肉は何の益ももたらしませんとありますが、肉は何の価値もない、
霊の方が価値がある、ね、御霊は命を与える。肉というのは肉的欲求を満たすもの、まあ、ここでは物質的なパンに代表されていたでしょうね。まあ、体も含まれているでしょうが、それは何の価値ももたらさない。イエス様の価値評価はそうですね。皆さんの価値評価はイエス様と同じですか？どうでしょうか？ね。肉より霊の方を大切にしているでしょうか？霊がイエス様から離れることと、体が病気になることと、どちらを真剣に恐れますか？どうですか？どうでしょう、霊がイエス様から離れることと体が例えばもうがんの末期で明日か明後日かなんて言ってるとどっちが怖いですか？
ここではね、最後としておきましょうかね。ねえ、ここではそういうふうにならなきゃ、まるもないませんからね。
イエス様はマタイの10章の28節でね、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりませんと言いましたけどね、イエス様のこれをね、判断、価値判断はそうだった。ね、
お腹がすくのと、霊的な渇きと、どちらも皆さんは強く渇きを感じますか？ひーひーひーと笑ってますけど。ね、ご飯を食べることと、御言葉を食べることですよ。ご飯を食べるのを忘れても、御言葉を食べることは忘れない。これどうでしょう？ご飯を食べるのは忘れなくても、御言葉を食べるのを忘れちゃうでしょうか？だから私たちはキリストと同じ価値観を持ってないんじゃないでしょうかね。むしろ霊的な命より肉的な楽しみのを求めやすい。キリストを信じていなくてもね、受験に合格し就職できたって、これで安心しちゃいけないんですよ。危ない。永遠の命を持っていることよりお金を持っていることで安心しちゃいけない。ね。こうしてね、イエス様の働きをこうずっとさせていただいてますとね、本当に肉っていうのは何の益もないんだなってよくわかりますよ。人間ってのはね、その本当にいろんなところにぶつかってみないとわからないんですよ。ね、いやそれ中学生やら高校生やってる偉そうなこと言うんですよね。なんて何にもわかってないの。やってみろってね。そっちもそっちもこっちもやってみろっていう感じですよ。ぶつかってみろ、泣きつらり恥だぞってのね。この感じ、言ってもわかんない。ぶつかってみないとね。私の知り合いにね、会社の社長さんが何人かいるんです。大学の先生してる人も何人かいるんです。お金持ちもいるんです。みんなクリスチャンじゃない。昔の私の友達とか兄弟とかね、私のアルバイトしてた時の人たち。みんな御霊持っていないんです。体がやってることはどういうことかと言いますと、会社の業績上げることとかね、金儲けすることとかね、自分を満足させるとか、もっと高い地位持つとかね、マンション建てるとかね、息子や娘を有名校に入れるとかね、それとか、まあ、毎週ゴルフやるとかね、なんて言うんですよ。私の兄弟の中でゴルフやるの私だけですよ。ボキでカーン振り回してですけどね。何やってんだよって思いますけどね。ね、芝生になんだか、石灰かなんか巻いて怒られてるでしょ。石灰じゃないけど、何巻いてるんですかあれ。ね。薬ね。なんていうか知りません。風邪薬じゃないでしょうけど、なんか巻いてるんですよ。怒られてるんですよ、今ね。とにかくみんなやってる。ね。で、かつての私の友人であったり、私が友達であったりね、一緒に働いたりした、人たちですけど、私は彼らとたまと分かった。ね。かつね、彼らはそれ以降ずっと、と同じものを求め続けていますよ。ね。私は永遠の命を求め、霊的命を求め始めた。で、彼らもね、こう見てると、それなりに、まあ、真面目にやったんでしょうね。その事業は多少成功しているものもいるようですけど。しかし、求めている内容は、20年経っても30年経っても同じです。だから私はね、言うんですよね。もういいだろうって。もうそれ以上あってどうするんだ。地獄持ってけねえぞって。ね。これ無理ですよ、もうそれ以上やったってね。魂は何にも持っていない。で、それがなければ心配なんでしょうね。でも、彼らはやがて死んでいくと思うんですよ。何も持たない。ね。私はこれまで、霊的な命のある人の死とね、霊的命を持たない人の死を両方見てきました。全く異なりますね。人間ってのは違うものになっていますよ。命があるのとないの全然違う。御霊の命がないと絶望しかない。それを私見ててね、なるほどなと思った。仏教思想の中に諦めがあるのはね、定観、諦めがあるのは、これは不思議でも何でもない。御霊の命を持たなかったら、諦めることなしに気を休めることができないんです。そうでしょ。私がね、神様信じなくて、永遠の命持ってなかったとするでしょ。もう私は死にそうでしょ。ね。で、どうします？死なないで死なないでみんなが手足引っ張ったってダメなんですよ。死んじゃったらどうするんですか？仕方がね、諦める。それしか気を休める方法がないでしょ。ね。諦める。
ね、そういうものですよ。私はね、クリスチャンの死に立ち会ってきましたけどね、諦めを感じた人は一人もいないね。死の時ですよ、諦めを感じた人は一人もいない。全部命を感じましたね。これはもう現実ですよ。体が健康であっても、財産があっても、学歴があっても、地位があっても、それらの肉的なものは何の役にも立たないということだけは事実です。どうしようもない、これは。これはね。で、私たちはそういうものがないときはひたすら求めるんで、それつかめば何かが得られると思いやすい。ね、私の兄がね、もういろいろと地位もいろいろなものを求めてたんでしょうね。で、自分が病気になって。ね、で頭蓋骨開けたって、こんなね、開けちゃって、この間来たでしょ、開けてはいなかったんですけどね、開けてきちゃうでしょうがない。開けて持ってきたんでしょうがないですけどね。そしてまあ 90% ぐらいは回復したんだなんて言ってましたけどね。いろいろいろいろ仕事をしてしたんでしょうけども、しかしそこまで行っちゃうとね、もう何か求めても意味がないってことだんだん分かってくる。命のないものはもうみんな死んでいるんですよね。皆さんはあの贅沢な食事をしてね、ビーフステーキとか何枚とかね、わらじのようなのをお食べになったとしても、その中に永遠の命があると思わないでしょ。どうですか、新築の高級住宅の中に住んでもそこに命があると思わないでしょ、ね、海外旅行の遊びの中にも命はない、ね、どこに命があるのか。イエス様はこう言った。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。命はね、ビーフステーキの中にもない、高級住宅の中にもない、海外旅行の中にもない。イエス様によれば、イエス様ご自身の言葉が霊であり命だとこう言われたね。皆さん、それは今読んでいるこの御言葉が霊であり命なんだということですよ。皆さん、今この聖書のことを読みましたが、それが皆さんの命になってるでしょうか。この言葉が私たちの魂を生かす命になる。皆さんがこの言葉を信じて受け入れるときに、ね、聖霊が働くんです。御霊が働くんですよ。御霊が働くと、この言葉を全部命に変わるんです。ね、命を与えるのは御霊だからですね。ですから、私たちがね、御言葉を信じるまで、キリストの言葉は死んだようなんです。信じるときに御霊が働くんですね。で、一旦信じ始めるならば、私たちの内側にはどんどんどんどんと御言葉がね、生きてくるんです。信じないでね、聖書を読んで理解しようとする人が多い。絶対に無理です。理解では生きないんですよ。死んだまま。ね。キリストの御言葉は信じるときに、御霊によって生きて働いて命になる。そして、パウロがね、ガラテヤの5章の22節から23節で、御霊の実っていうのがあるでしょ。ちょっと読んでみますか。そこにね、皆さんも聖書をお持ちでしょうから、せっかく高い聖書を買いになってね、読まなくちゃもったいない。ご一緒に読んでみましょうか。ガラテヤの5章の22節から23節。そこに御霊の実が9つ書いてありますね。どうぞ読んでみましょう。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。23節の終わりなんて皮肉たっぷりですね。ね、こんなものを禁じる掟はないですよなんて言ってるんですけど。え、そう、この身はね、私たちの毎日の生活を豊かにするんですよ。幸福にする、平安にする、確信と勝利を与えてくれる。で、この世の肉的な心しか持っていない人も豊かな人生を求めているでしょ。ね。幸いな毎日を求めているでしょ。平和な心も求めているでしょ。ね、あのマーケットでの、その4日とでもなんとか言って垂れ幕でバーッと出て、みんなこれ買うとよろしいですよ、これ買うといいですよなんて全部書いてあるでしょ。ね、なんか 今ほどはね、なんとかライフとかなんとかなんとかなんていっぱいもう読み切らんで書いてありますよ。だからみんなそういうものを求めている。そして一応真面目に働いているとしますよ。で、うまくいったとして彼らは何が得られるかというと、大したものは得られない。お金と家と地位と権力と財産と名誉。これ全部得たとしても、全部が死んでるんです。
こういうものを得ることによって、彼らの心にはどんな実を結ぶのか。今、ガラテヤの5章の中に9つ出てきたけども、その中に1つでも結びますか？ね。お金と地位と権力と財産と名誉を得たら、その人の心にどんな実が結ぶと思いますか？愛、喜び、平安、寛容を結ぶでしょうか？どうでしょうかね。傲慢、怒り、妬み、嫉妬、争い、こんなものを結ぶでしょう。ね。肉は何の益ももたらさない。肉は何の益ももたらさない。ね。しかもこれを人間は小さい頃から求めている。ある年ね、もう今から十数年前ですけどね。だからまあ、今その子は、20歳ぐらいになってるんですかね。もっと過ぎてるかもしれません。お正月にね、教科学に来てた小学2年生の女の子がいたんです。で、その子がね、私に、先生、お年玉もらっちゃったよ、なんて言うの。で、お年玉いくらもらったよ。あのね、おじいちゃんとかばあちゃんとかね、お年玉もらっちゃってね、貯金が10万円になっちゃった。ね、私その頃10万円なかったですよ。と思ってね。まあ私はね、子供がそんなお金たくさん持ってどうすんのって聞いた。ね。先生出してきたんだと言いませんでしたけどね。そしたらね、その子はすぐこう言いました。おうち買う！ 10 万円じゃ買えねえかなと思いましたけどね。だからよっぽど親がね、家を買おう、家を買おうって言ってんだろうと思うんですね。ながらもう大きくなったらおうち買うぞーと思ってたんでしょうね、女の子はね。親の生き方は子供にずっと引き続かれてしまったんですね。子供の頃から求めているものがもうこんなものしかなかった。小学2年生からね、でもお年玉をカツカツ貯めてね、10万円にしちゃった。どう思います？今はその子は20歳過ぎてるけど何百万貯めてるんですかね。もう20歳ぐらいだとお年玉くれないですかね。まあ、でもちぶとくもらってんじゃないですかね。名前忘れましたけどね。あ、もらってます？もう何百万とか何千万とか貯まりました、ね。キリストの御言葉を信じなければね、命はないんですよ。ね、そこでイエス様は露骨なほどはっきりとね、64節で、あなた方のうちには信じない者がいます。ね、先ほどの古いにかけるって言いましたけど、これ古いにかける言葉ですよ。キリストに従ってきた多くの弟子に言われる。言葉ですけど、古い。ね。皆さん、古いって漢字で書けますか？古い。竹冠に牧師の死って書いて古いなんですよ。ああ、牧師が古われんだなぁと思いましてね。竹で。昔は竹であるんですよ。昔は針金、今は針金かもしれません。古いって、あ、古いって知ってるでしょ？ね。あの、砂利とか、まあ、こうやってこう揺すってね、大きいのと小さいの分けるんですよ。ね。あれ、竹冠にね、あの、牧師の死って書くんです。ね。これ、揺する。ね。まあ、死が揺するのか分かりませんけどね。彼らはおそらく群衆の中から残ってキリストのところにずっとパン食べた後ついてきた人たちでしょうね。しかしいろんな動機からイエス様に従ってきてたんです。だから振るわれちゃう、ね、あるものはイエス様に対する好奇心から、ね、どこであのパン出してんだろう、ね、よくあの手品師がこの辺りから鳩出したりするでしょ、ね、あの手品師にね、前の私ちょっとね話聞いたことあるんですよ。あの卵をねいっぱい出すってな、でこの辺りにね、あの天神梨が来てるのこう幅が広いんです。でこの卵をこの後いっぱい入れてたんです。ひょいってここ卵が出てくるんだと、ね、でやる前に友達にやーなんて叩かれたんです。ここべちゃーっと卵が壊れちゃってね、ここがでも出られないでしょ、ここ卵がべちゃしちゃってね、バレちゃうから、ね、困っちゃったって話、触んないでなんでね、鳩なんかこの辺りこう入れてですね、バーンなんて叩く鳩がピュッと飛び出しちゃう。鳩小さいでしょ、ね、小さい鳩なんですよあれね。だから今日鳩手品の話してるんじゃないんですけどね、何の話してるかね。牧師ってね、いろんなこと知ってるね。だからイエス様どっからのパン出したね、ピャッてやるとこからね、このパンなんて5000人分この辺りにどんな手品師だってとかね、後ろにパン焼き器かなんかしようって言って、パーンとやったら別ですけどね。まあ話は別だねと。ね。あるものはイエス様、パン以外に何が出せるか。ね。まあいろいろな動機で、イエス様のところ集まってきたんですよ。ところがイエス様はここで、信じるか信じないかというふるいをかけた。ジャーって言えるわけ。あの、ふるいでもね、伝道のふるいってのはあるのご存知ですか？もう手で今こうやるんじゃなくてね、こうやってやるのもありますけど、伝道の古いって、私もね、
工業試験場ってみたいです。電動の古板、早いですね。ブワーッとね、あっという間ですよ。自動的に上から落ちてきてね。もう何メッシュって、ね、決まってるんですよ。メッシュってこのね、小さい穴のことメッシュって言うんですね。ね、ダイヤ様のメッシュが細かかったですよね。みんな入ってたことね。いや、メッシュ大きかったですからね。二の腕ですからね。ね、話は難しい。と信仰のない頃、みんな振り飛ばされていってしまったけど、ね。で、イエス様もされてしまったんですね。好奇心とかね、この世のものを求める、そういう、同じ、そういう動機しか持ってなくて、信仰がなかったから、みんな飛ばされてしまう。ね。そうですからね、はっきりと信仰を求められたんですね。ですから、66節見ると、もう再びイエス様と一緒に歩かなかったと言ってますよ。そして、イエス様は最初から信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかっていうのを知っておられたと書いてますね。これはまあ、イスカリオテのユダが裏切ることまで知ってたようですね。最後に十二弟子もイエス様を捨てて逃げてしまうということも全部知っておられた。ね、人の不信仰。ね、でしかも、まあ、手塩をかけて育ててきた弟子たちの不信仰まで知っておられたから、まあ、イエス様の御心はどんなに傷んだことかと思いますね。で、65節見ると、父の御心でによるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言いました。で、この言葉をね、正しく理解しておくことは大事ですよ。主の救いに預かる人は、父なる神様によって決められているという意味じゃないんです、これは。父の御心とは何かというと、イエス様が再三再四言っておられる通り、霊であり命である、キリストの御言葉を信じて受け入れるということです。それが神の、父の御心。ですから、このことをする人だけが、キリストのもとに来ることができるという意味ですよ。この63節はね、65節はね。で、これだけが、父が決められた救いの道。ね。で、これらのキリストの言葉を聞いたとき、イエス様に従っていた多くの者が二度と歩かなくなる。ね。なぜそんなに簡単に心が冷えちゃったのか。それは、おのおの自分の肉的な思いで従ってきたからなんですね。もうついていけないって言ったわけですよ。だからこれはね、親切にしてもらうためとか、慰めてもらうために教会に来ていると、イエス様を信じるということが求められると、キリストから離れていくようになりますよ。キリストの古いは何かというと、信じるか信じないかということなんですよ。ね。それ以外にない、ね。ほとんどの弟子たちが立ち去った後で、12人の弟子が残りまして、そしてイエス様は、67節で静かに言ったんでしょうね。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう、ね。これはね、やがて彼らもイエス様を捨てて逃げ去るってことを知っておられて言ってるんですからね。だから、いろいろな意味を含んでいるように聞こえるんです。七色に聞こえますね。まあ七つも私わかりませんけども、一つは、この時に十二弟子の信仰の動機を点検したのかもわからない。イエス様はね。あるいは、イエス様の悲しみを漏らしているようにも聞こえますね。あなた方も行くのか。あるいは、お前たちも去りたかったら去って行ってもいいんだよ、なんていうような、ね、風にも聞こえないわけでもない。ね、不思議ですよ。で、教会って不思議なところでね、一人の人が不信仰になって立ち去るとね、続けてね、待ってたばかりに一人二人三人って触るものなんですよ。イエス様の場合、悲劇ですね。ドドドドドドーと去っちゃってね。もうあれ、何万人と集まってたのにね、次の日あたり、ドドドド、3日ぐらい経つとね、ドドドドで、最後残った10人にしょ、その最後10人もどっか行っちゃったんです。ね。十字架の場面で、残っていた人は、ガリラヤから従ってきた女の人たちだけど。え ?12 弟子ダメだった。え女は強い。いや、私、ほんと十字架のね、場面見るとね、女の人は強いなと思いますよ、どこまでも。思いませんか?今の人はどうか知らないですよ。この時代の人はね、今の人強いなんてダメですよ。だけどね、口を下げても言っちゃいない。だけど私はすごいな。しかもそのうちの一人が裏切り者であった。ね。人間的な思いからすれば、イエス様は悲痛な面持ちだったと思いますね。けれども、イエス様は、その先、永遠までも見通しておられますからね。そんな目先のことで動揺する私たちとは異なっているわけですよ。え、
68節69節でペテロがここでも模範的な答えをしていますね。主よ、私たちが誰のところに来ましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたは、私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っております。ね、彼の答え完璧ですよ。ね、信じます。そう、あなた方の中に信じないものがいるではないかと、信仰の古い、信じるか信じないかと振りかけたんでしょ。私は信じますと言ったんですからね。で、私の言葉に命があるんだと言ったら、あなたの永遠の命があることを、あなたの永遠の命を御言葉を持ってますとか言ってるんですからね。もう完璧ですよ。言葉の上でも 100%、100点満点。だけどイエス様はそれで安心しなかった。70節見てください。ね、ここで褒めてませんよ、ペテロのこと。私があなた方10人を選んだんじゃないか。しかしそのうちの一人は悪魔です。え、こういったわけですね。神の言葉は確かでも、人の言葉はどんなに正しいことを言われても、その人がね、きちんとそれを守り実行するとは限らない。当てにしていいのは、信仰に足るのは神の言葉だけだということですね。だからイエス様はペテロの完璧な答えに対しても70節の悲しい言葉を語られただけですね。で、そこを見るとそのうちの一人は悪魔だって言ってますね、12人の中の。で、これはイエス様間違えて悪魔を弟子に選んだということじゃないですよ。これはイスカリオテのユダが悪魔に従ってしまったということですね。サタンはキリストを倒そうとしたわけですね、最初に。マタイの福音書を見ると誘惑して、でもイエス様を倒すことは不可能だってことが分かった。じゃあ今度はどうするかというと、キリストの弟子を倒しにかかったわけですね。倒すと弟子はバタバタ倒れたんですね。だから私たちも気をつけたいね。サタンに狙われて、エホバの証人とか異端者見てごらんなさい。未信者の人を誘わないですよね。クリスチャンとか牧師を落とそうとします。これはサタンのやり口ですよね。だから、たとえね、ペテロのように、人の知恵で100点満点の回答を言えても、信仰があるとは言えない。ね。あれもまた、キリストってだからですね。イエス様を信じることが、それが、古いから落ちない唯一の道だという。イエス様の古いは、信じますか信じませんかということですよ。それで、振るわれるわ、ぐるっとね。振るわれるんですよ。ですから命の御言葉をしっかり信じていただきたい。イエス様から離れないでいただきたい。それはイエス様を喜ばせる、私たちにとっても大きな実を結んでいくんですね。これが最後のね、この命のパンのお話の最後の締めくくりである。ここにとどまったものは少なかったわけですね。どうぞ私たちはこの御言葉にしっかりと心を結びつけて進ませていただきたいと思いますね。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして3秒歌って閉じたいと思います。命を与えるのは御霊です。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。天の父なる神様、大事なこの見えるところに影響を受けやすいことですが、イエス様は霊であり命である御言葉が大事なんだと教えてくれました。そしてイエス様はいつも信仰のふるいをかけて振るわれることでございますが、イエス様どうぞ私たち、この地上にあってサタンのいろいろ誘惑を受けてはおりますが、しかしイエス様あなたの御言葉にとどまり続けて身を結ばしてくださるように、多くの従者たちもイエス様のもとを去り再び歩かなかったとございます。また弟子たちも誰のところに行きましょうと言いましたが、結局人を恐れた結果、振るわれてイエス様を捨てて逃げてしまういうようなことを起きてしまいました。その力ではイエス様あなたに従っていくことは困難でありますが、御霊が働いてください。御言葉にとどまっているならば、どんなことがあってもあなたから離れることなく、命と霊に満たされて進んでいけることを信じて感謝をいたします。そして多くの実を結び、私たちの生涯が本当に豊かであるということを明かしすることができるようになりますので、どうぞ導いてください。この時を感謝してイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美をご一緒に一つお歌いしましょう。498番、信仰こそ旅路。498番ですね。これをご一緒に賛美をして、閉じたいと思います。
はい、じゃあ歌いましょう。
信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強める力なれや、心勇ましく旅を続けゆか、この世の危うき恐るべしや。